パウロは三次伝道旅行中に記録したコリントの信徒への手紙1の2章2節を通して、私はイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたと告白しました。すべてのことをイエス・キリストの十字架の観点から考え、判断し、実行しながら生きるという決断でした。一体その訳は何だったのでしょうか。十字架のイエス様、イエス様の十字架が何がそんなに大層なものだというのでしょうか。2000年前、地中海世界を制覇したローマ帝国に偉大な英雄たちがどれほど多かったでしょうか。それなのにパウロは何故にあろうことか当時の死刑執行の道具に使われていた十字架で国事犯として貼り付けにされ死んだイエスに自分の人生をかけたのでしょうか。人間の罪を代わりに負って十字架につけられてお亡くなりになられたイエス様が3日目となる日、死を打ち破って復活なされたからです。それから月日が流れ、老衰したイエス様がもう一度お亡くなりになられたのではありませんでした。人間を飲み込む死の権勢を完全に制圧し、永遠に復活なされたのでした。イエス様が私たちの罪の代価を代わりに払われるための十字架の生贄としてお亡くなりになられたと言っても、それで全てのことが終わってしまったならば、このお方の死と十字架が私たちと何の関係があるでしょうか。神様の方は、罪の結果は必ず死ぬことになるのを明らかに示しています。イエス様が復活しなかったのなら、メシアすらも屈服するしかない死のそれほど非常に強い権勢に、弱い罪人に過ぎない私たちがどうして勝つことができるでしょうか。罪人である私たち皆は、この世でいくらもっともらしく生きているといっても、結局は死によって虚しく人生が終わるしかないのではないでしょうか。しかし私たちの罪の代価を代わりに払われるための生贄として お亡くなりになられたイエス様が、死の権勢を制圧し永遠に復活なされることで、十字架の死を通じたイエス様の贖罪が永遠の贖罪になり、十字架を通じた永遠の生命の道が初めて私たちに与えられました。これがパウロがコリントの信徒への手紙1の15章で次のように明かしした理由です。コリント信徒への手紙1の15章14節から19節です。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜならもし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。 どれほど心にしみる言葉でしょうか。イエス様が復活しなかったのなら、2000年前イエスの復活を叫びながらイエスにオールインしたパウロは希代の詐欺師、または気の狂ったものだったでしょう。そしてパウロに従ってイエスを信じていた数多くの人々は皆死とともに永遠に滅亡してしまったことでしょう。イエス様が復活しなかったのなら、復活節を迎え、今日この場所に来て礼拝を捧げている私たちは今皆無駄なことをしているわけであり、皆様の前でイエスの復活を証ししている私もやはり嘘つき、あるいは詐欺師でしょう。そして私の話に騙されている皆様は、この世で最も情けなくかわいそうな人々でしょう。そして私たちは皆、私たちの自力では決して拭えない罪の束縛から日一日と虚しく死んでいくのでしょう。しかしパウロの証は次のように反転されます。コリントの信徒への手紙1:15-22です。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初音となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。最初の人間であったアダム一人の犯罪によって、彼の罪の性を生まれつき持った全ての人間が死を免れることができなくなったように、人間の罪の代価を代わりに払うための十字架の生贄としてお亡くなりになり、死を打ち破って復活なされたイエス・キリストお一人の中で、全ての人間は永遠の生命を享受することになりました。このようにパウロがイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたのは、イエス・キリストの死と十字架が永遠の復活への関門であったからです。ですからパウロは十字架につけられてお亡くなりになられた過去のイエス様ではなく、十字架の死を打ち破って復活なされ、時間と空間を超越なされる現在進行形のイエス様にとらわれて、復活なされたイエス様の証人として3回も地中海世界を巡り歩きました。そしてついに三次伝道旅行を締めくくり、エルサレムに到着しました。パウロは一行を連れて初代教会の最高指導者だったイエス様の弟であるヤコブを訪ねました。その場所にはエルサレム教会の長老たちもいました。本文19節を見てみましょう。パウロは挨拶を済ませてから自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明した。前回の時間に申し上げましたように、使徒言行録15章以降、約10年ぶりにヤコブに再会したパウロは、ヤコブと懐かしく抱き合いながら再会の喜びを分かち合いました。そしてパウロはヤコブとエルサレム教会の長老たちに、神様が自分の伝道旅行を通して異邦人たちに行われた御業を一つ一つ説明しました。神様が人間のための食材の生贄として投げ出された十字架のイエス・キリスト、 そして十字架の死を打ち破って復活なされたイエス・キリストを通じて行われた神秘的な救いの摂理を詳しく明かししたのでした。約10年前、パウロがエルサレムでヤコブに初めて出会ったのは、彼の一時伝道旅行以降のことでした。使徒言行録15章4節によれば、当時パウロはヤコブを含めたエルサレム教会の指導者たちに、神様が自分の一時伝道旅行を通して行われた全ての御業を詳しく説明しました。そして今日の本文でパウロとヤコブの再会が成し遂げられるまで、パウロは約10年間2回の伝道旅行を続けました。それゆえにパウロが本文でヤコブとエルサレム教会の長老たちに伝えた説明は、彼の二次伝道旅行と三次伝道旅行中に神様が行われた御業に対する説明であったことを知ることができます。この2回にわたるパウロの伝道旅行中に、神様は復活なされたイエス様を通じて具体的にどんな御業を行われましたか。パウロは二次伝道旅行の直前に一次伝道旅行のパートナーだったバルナバと決別しました。それによって二次伝道旅行を始めたパウロは、バルナバが再度目的地とした地中海のキプロス島の代わりに、シリア州のアンティオキアから北進して今日のトルコ大陸に向かって上がっていきました。もともとのパウロの計画は、一次伝道旅行の時福音を述べ伝えたその地域の都市をもう一度訪ね、現地のクリスチャンたちの信仰を力づけてあげることでした。しかし主はパウロを港湾都市であるトロアスへ導かれ、マケドニア人の幻を通してパウロをしてエーゲ海を渡ってヨーロッパ大陸のマケドニアに至らせました。アジア大陸で生まれ住んでいたパウロをヨーロッパ大陸へ呼び出されたのでした。これはヨーロッパ大陸はパウロの計画や頭の中には初めからない場所でした。パウロはマケドニア州第一の都市であるフィリピで祈りの場所を探しに川岸に行き、そこに集まっていた婦人たちに福音を述べ伝え、紫布の商人のリディアが主を迎え入れ、家族も一緒に洗礼を受けました。リディアはキリスト教の歴史上ヨーロッパ大陸で初めて洗礼を受けたクリスチャンとなりました。主がヨーロッパ大陸のフィリピのリディアを救うために、アジア大陸のシリア州のアンティオキアにいたパウロをして2000キロ余りの遠い道のりを回り、その日その時間にフィリピのその川岸に一寸の食い違いもなしに正確に至らせたのでした。パウロはまたフィリピで悪霊に取り憑かれているかわいそうな女性を悪霊の手中から抜け出させてあげたところ、彼女を雇ってお金を儲けていた人々の謀略によりかえってむごい鞭打ちをひどいし鞭打ちを受け牢に投げ込まれました。しかしパウロのその無念の投獄によってフィリピの監獄の監守がパウロから福音を迎え入れ、家族全員で洗礼を受けました。その結果リディアの家族と監守の家族がヨーロッパ大陸の最初の教会であるフィリピ教会をしっかりと建てることになりました。 パウロの想像を超える出来事でした。これ以降パウロはテサロニケからユダヤ人たちの迫害に押され、ベレアとアテネを経てコリントまで到達しました。パウロが立ち寄っていく先々には、主が救おうと決めていた人々が違うことなく主を迎え入れることで教会が建てられました。そしてパウロは堕落と暗闇の都市であるコリントで1年6ヶ月間福音の光を発しながら、新約聖書のテサロニケの信徒への手紙1とテサロニケ信徒への手紙2を記録しました。これら全てのこともやはりパウロの計画には全くない出来事でした。また三次伝道旅行を始めたパウロは、古代世界の不思議と呼ばれていたアルテミス神殿が絶対的な影響力を行使していたエフェソで3年半の間滞在しながら福音を述べ伝えました。そのおかげで偶像の都市のエフェソで数多くの人々が救いの恵みを受けただけではなく、今日のトルコ大陸の西の地域を称するアジアの全地域に福音が浸透することになりました。そしてパウロはエフェソで新約聖書のコリント信徒への手紙1を記録しました。そしてパウロは自分の人生の最後を投げ出さねばならない場所が帝国の首都であるローマという事実、言い換えれば主が自分を通して究極的に成し遂げようとする主のビジョンがローマの福音化という事実を確認した場所もエフェソでした。これ以降パウロはもう一度ヨーロッパ大陸のマケドニアへ渡っていき、二次伝道旅行中に福音を述べ伝えたフィリピ、テサロニケ、ベレアを巡り歩きながら、新約聖書のコリント信徒への手紙2とガラテアの信徒への手紙を記録しました。そしてコリントも再訪して福音のエッセンスである新約聖書のローマの信徒への手紙を記録しました。パウロが堕落と暗闇の都市であるコリントで新約聖書の中でテサロニケの信徒への手紙1とテサロニケの信徒への手紙2、そしてローマの信徒への手紙、このように3巻を記録することで、この世の堕落と暗闇が激しく深いほど復活した主の生命は一層強くお働きになるという事実が立証されました。パウロはコリントで三次伝道旅行を締めくくり、船に乗って地中海を横断しパレスチナへ戻っていこうとしました。しかし地中海を横断する船の中でパウロを殺害しようとするコリントのユダヤ人たちが密かに巡らした陰謀がパウロに伝えられました。主が知らせてくださったのでした。それによってパウロはもう一度マケドニア州を経由する600キロの遠い道のりを歩いて戻っていかねばなりませんでした。しかしそのおかげでパウロが二次伝道旅行の時にマケドニアに残しておいたルカがパウロの一行に再び合流することで、ルカは人生の晩年に差し掛かったパウロの一挙手一投足を神様の御言葉である使徒言行録に詳しく記録できました。そしてパウロがトロアスで主の御名によって死んだエウティコを生き返らせることで、十字架につけられてお亡くなりになられたイエス様が死の権勢を制圧して復活なされたことがもう一度世界中に確証されました。パウロはこのように神様が復活なされたイエス・キリストを通じて 自分の伝道旅行中に行われた御業を詳しく説明したとき、本文の20節によりますと、そこに集まってた人々は皆一緒に主を賛美しました。主が復活しなければ、主が現在進行形で生きていらっしゃらなければ、人間の意志や能力ではこのように神秘的な救いの働きが連続的に引き続くことはできなかったからです。若い時代、パウロの夢はユダヤ教の指導者になることでした。ユダヤ人にはユダヤ教が絶対的でしたが、当時地中海世界を席巻したローマ帝国の観点から見るならば、取るに足りない少数民族の群衆宗教に過ぎませんでした。もしユダヤ教の指導者になろうとしたパウロの夢が成し遂げられたならば、彼はすでに2000年前にパレスチナの誇りで痕跡もなく誇りとして痕跡もなく消え失せてしまったでしょう。このパウロを主がダマスコの途上でまるでピンセットで取り出されるように呼び出してくださいました。そして主は長い間ご自身の方法でパウロをトレーニングされました。パウロはあたかも失敗者のように、なんと13年も故郷で蟄居せねばなりませんでした。しかしその長い長いトレーニング期間を通して、パウロには自分を主に徹底的に任せる人生が完全に身につけられました。ついに主はバルナバを通してパウロをアンティオキア教会の共同牧会者として呼び出してくださいました。それはパウロの人生の計画にはないことでした。パウロは主の恵みに感激しながら、生涯立派な牧会者として生きていこうと固く決心したことでしょう。しかし約1年が過ぎ去った時、主はパウロを福音伝道者として再び呼び出してくださいました。伝道旅行に踏み出したパウロが計画した伝道対象の地域は、せいぜい地中海のキプロス島と今日のトルコ大陸の西の地域が全てでした。アジア大陸の出身であるパウロにとって、ヨーロッパ大陸は考えの中にも全くない遥かに遠い場所でした。しかし主はパウロをヨーロッパ大陸へお呼びになられました。そして彼を通路とみなして、ヨーロッパ大陸のバルカン半島の至るところで数多くの人々を生かす救いのお働きを起こしました。そしてこのヨーロッパ大陸でパウロをして、ご自身の御言葉である新約聖書テサロニケの信徒への手紙1、テサロニケの信徒への手紙2、ガラテヤの信徒への手紙、コリントの信徒への手紙1、コリント信徒への手紙2、ローマの信徒への手紙を記録させました。最終的にはパウロをローマ帝国の心臓であるローマへお呼びになられ、彼を通してローマ帝国の歴史が、人類の歴史が新しくさせました。このすべてのことはパウロが信じていた通りに、人間の罪を代わりに負って十字架でお亡くなりになられたイエス様が死の権勢を制圧して永遠に復活なされたので可能な出来事でした。ですから2000年前に斬首の刑に処されて死んだパウロは、過去のパウロではなく復活なされた主の中で時間と空間を超越し、現在のパウロでもありますし、 未来にも永遠に生きているパウロになりました。パウロの信仰は決して無駄にならず、パウロは哀れな人でもありませんでした。パウロは希代の詐欺師でもなく、気のおかしいものでもありませんでした。パウロは2000年の教会の歴史上、人類に最も大きく貢献した偉大な使徒でした。彼が偉大だったからではなく、彼が信じていたイエス様が死の権勢を打ち破った復活の主であらせられたからです。ここで疑問が頭をもたげてきます。十字架につけられてお亡くなりになられたイエス様が、しばし仮死状態に陥ったのではなく、本当にお亡くなりになられたのであるならば、死んで死体になったお方がどうやって自分を飲み込んだ死の権勢を打ち破って復活できるのでしょうか。この疑問についても使徒パウロが答えました。コリント信徒への手紙1:6-14です。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。人間の罪を代わりに負って十字架でお亡くなりになられたイエス様が復活なされたのは、父なる神様が死の真ん中に死体で横たわっているご自身の一人子を自ら復活させたからです。韓国語復活させると翻訳されたギリシャ語動詞エゲイロは引き起こし立たせるという意味です。決して短くない御手を持っている神様がご自身の全能の権能で人間を飲み込む死の権勢を撃破し、ご自身の一人子を永遠に引き起こし立たせたのです。人間の罪の代価を代わりに払って十字架の生贄としてお亡くなりになられたイエス様の復活、それは一言で神様が行われた御業でした。パウロは神様が行われたこの御業の証人でした。パウロはイエス様を死の真ん中から引き起こし立たせた神様が、その権能で私たちも永遠に引き起こして立たせてくださるだろうと断言しました。パウロがこのように断言できたのは、神様が罪と死の束縛の真ん中で死に行くパウロ自身を永遠に引き起こし立たせてくださったからです。この神様がご自身の一人子を信じて従っている私たちを、何故にご自身の同一の権能で引き起こし立たせてくださらないことがあるでしょうか。今日意味深い復活手術を迎え、私たちも皆パウロのように死の真ん中からイエス様を引き起こし立たせた神様に、私たちの人生を完全に預けて生きていきましょう。決して短くない御手を持っていらっしゃる神様の権能が、イエス・キリストの中で私たちを必ず引き起こし立たせてくださるでしょう。取るに足りない私たちを塵、土の中から神様の姿で引き起こし立たせてくださるでしょう。絶望の中で私たちの心霊を希望で引き起こし立たせてくださるでしょう。苦痛と苦難の中で私たちの人生を純金のように引き起こし立たせてくださるでしょう。私たちを通して私たちの社会とこの地の教会を正しく引き起こし立たせてくださるでしょう。辺境の地にいる私たちを持ち上げ、倒れいく この時代の歴史を新たに引き起こし立たせてくださるでしょう。そしてある日突然、死の真ん中に横たわることになる私たちを永遠に引き起こし立たせてくださるでしょう。神様がパウロの人生を通してご自身が自ら実証してくださったように、復活の主を信じている私たちの信仰は決して無駄にならないことでしょう。お祈りいたしましょう。私たちの中で十字架の生贄としてお亡くなりになられた主も、死を打ち破って復活なされた主も、直接目撃した人は誰もいません。それにもかかわらず、主の死と復活を見ずに信じる貴重な信仰を与えてくださり感謝いたします。今日復活の主日を迎え、私たちのこの信仰が決して無駄ではないことを、見たこともない主の復活を信じる私たちが哀れであるどころか、大切な神様の子供であることを再確認させてくださったことも感謝いたします。私たちも皆パウロのように、人間を飲み込む死の権勢を完全に撃破なされた三位一体の神様に自分を完全に委ねる人生が身につきますように。私たちの小さな頭脳の中の考えではなく、死に語られた主の摂理と御心が私たちの人生を通して拡張されますように、復活なされた主の中で死ぬほかなかった私たちの霊が日ごとに生き生きと生き返り、この社会と時代を新しく引き起こし立たせる復活の証人として生きていかせてください。私たちに触れて過ぎゆく時間が過去の倉庫に蓄積されるのではなく、復活なされた主の中で時間と空間を超越し、いつも主の現在と未来で編み込まれていきますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。